聖書を朗読します。はじめに旧約聖書創世記15章1から6節を朗読します。これらのことの後で、主の言葉が幻の中でアブラムに臨んだ。恐れるな、アブラムよ。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きいであろう。アブラムは尋ねた。我が神主よ、私に何をくださるというのですか。私には子供がありません。家を継ぐのはダマスコのエリエゼルです。アブラムは言葉を継いだ。ご覧の通り、あなたは私に子孫を与えてくださいませんでしたから、家のしもべが後を継ぐことになっています。見よ、主の言葉があった。その者があなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれる者が後を継ぐ。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。次に新約聖書エフェソの信徒への手紙6章14節から16節。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。以上です。
新約聖書のエフェソの信徒への手紙、ただいまは6章の14節から16節の御言葉をお読みいただきました。少し振り返る形になりますが、この段落の始めにあたる6章の10節から、この地上の生活においては今もこう悪の力が働いていることがこう語られていました。それは悪魔とか闇の世界の支配者と呼ばれるような存在で、私たちが自分の力で対抗できる相手ではないということ、そのことが何よりも強調されておりました。ただそれでは私たちにはもう勝ち目がない、絶望しかないかといえば、もちろんそんなことはございませんで、神ご自身がその悪魔に打ち勝ってくださっている。だから私たちはいつもこの神により頼むようにしなさい。そう私たちにこう語られているのです。でそのことはまたこの箇所では神の武具を身につける、神の武具を持って自分を装備する、そういう言い方でこう言い表されてまいりました。13節では、このようにありました。13節ですね、だから邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように神の武具を身につけなさい。神の武具を身につけなさい。そしてそれに続く14節以下を見てまいりますと、その武具としてまず真理を帯として腰に締める、正義を胸当てとしてつける、平和の福音を告げる準備を履物にする、この3つが語られてきました。で先週の礼拝ではその3つのことを学びましたが、今日はその次の16節に注目していきたいと思っております。16節ですが、なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。 これが16節ですね。で、ここで語られる武具は、盾であります。信仰を盾として取る。今まで見てきた帯とか胸当て、履物というのは、三つとも身につけるためで、身につけるものでありました。戦いに出るためには、まず動きやすい格好であるとともに、やはり自分の身をしっかりと守ることができる、そういう装備が必要です。そのために、身につけるものとして、これまで帯、胸当て、履物、その三つの武具が語られたわけです。でそれと比べますと、盾というのは、身につけるというものではないですね。むしろ取りなさいと、ここでもはっきりと言われています。自らが積極的にこの盾を取らなければならない。で特にこの盾というのは、敵の放つ火の矢から身を守るために使う武具であります。古代の戦争では、特に最終的な大事な局面で火の矢が武器として用いられたようであります。四方八方から飛んでくる、そういう火の矢の攻撃に耐えて自分たちの陣地を守ることができるかどうか、それが勝敗を分ける鍵にもなったようであります。そしてそのような火の矢を防ぐためには自分が盾を積極的に取り、その都度放たれた火の矢を防ぎ、また消さなければならない。そういう武具であります。ただここで、少し振り返ってみますときに、先ほども申しました、初めに申しましたけれども、この悪魔との戦いというのは、私たちが自分の力で戦うことができるようなものではない。だから神の武具で武装をする。いや、それ以上に、私たちの中で神ご自身が戦ってくださるように、そのように委ねる以外ない、そういう受け身的な立場にあるということを、私も強調して、来ました。で信仰においては特に、イザヤ書などにも見られるんですけれども、落ち着いて静かにしているように、敵が体制を整えてイスラエルに、北イスラエルに攻撃を仕掛けてくる、それを聞いた時でも落ち着いて、まず落ち着いて静かにしているように、自らは何もしないで、じっと静かにしているならば救われる。そういう言葉がありました。実は、先週の婦人会でも、ラザロの復活のことが話題になっておりまして、やはりじっと座って何もしないで待つ。そういうことがテーマになっておりました。それは確かに信仰の大切な要素なんですが、ただこの盾の話になりますと、急に積極性も大事なんだ。自ら盾を取って打って出なさいと言われるように思われる。いや、結局どっちなんですかと思う方もいておかしくないと思うんですね。なんか一貫性がないような気がする。でもちろん信仰に関わることも人生に関わることも、単純に白と黒どちらかはっきりとさせるということはそう簡単にはできないことでありましょう。ただ、この場合の積極性といいましても、結局最後は自分でやりなさいと、神様の御心、神様を当てにするんじゃなくて、最後は自分なんだよと、そういう話をしているわけではないのです。で、反対に、信仰において、落ち着いて静かにしているというのは、もう何も考えない、自分は何もしないで、成り行き任せにする、そういう意味ではありません。 まあ、あまりいい例とは言えないかもしれませんが、例えば小さい子がいろいろできるようになり、自分でしようとするようになる、そういう時に何か自分でやろうとしているのを親が見守っている時はどうでしょう。もう見ていると、まあ、とてもじっとしていられないことがありますね。もうこうすればすぐに上手にできるのにと口を出し手を出したくなるのをじっと我慢してこう見ているのはなかなかこう大変なことです。でしかもじゃあ放っておけばいいかといえばそうではなくて、やはりその子がどこまでできた、どうできた、そういうものを見守っている必要がありますし、まあ、場合によっては危険なことがあるときにはすぐに対処できるようにしておかなければいけない。そういう時の親というのは決してぼーっとぼんやりしている存在ではなくて、むしろ自分がやっているときでもよほど活発でなければいけない、そういう体制をとります。まあ、それと同じだとは言えないかもしれませんが、信仰の戦いにおいても、やはり自分の判断で、最後は自分の考えで動く、そういうことではありません。流行る心を鎮め、まず神の御心を静かに待つ。そして、その御声を聞き取っていく。そして神ご自身が御業をなさるままに委ねる。それは、ある意味では大変さを伴いますけれども、何よりもそれがなくてはなりません。しかし、その神の戦い、神ご自身が戦う中でも、私たちはやはり、自ら盾を取って、武器を取って、やはりなすべきことを神から命じられるのです。さまざまな罪の誘惑が、それこそ、火の矢のように次々と襲ってくる。罪というのは本当にそういうものですね。捉えどころがない、いつどんな形でどのようにして自分に来るかわからない。罪というのは、誘惑というのは必ずしも悪いことを考えている時だけに起こるわけではありません。むしろ良かれと思っている時にこそ私たちは罪の罠に巻き込まれることが案外多いものです。思いもしないときに、思いもしない方角から、それこそ矢継ぎ早に火の矢が次々と放たれてくる。それが悪魔の策略です。まあ一つ二つはいいか、などと言っていては、攻撃されてしまいますから、そういう火の矢をことごとく消し、自分たちの陣地をしっかり守らなければならない。そのためには、神の御言葉を第一とし、すべてを神に委ねていくのですが、神から指令が出たときには、本当に盾を取って、盾を取る姿勢を作っていなければならない。そして、火の矢を本当に防いで、消していかなければならない。一つ一つ確実に消していかなければならない。そういうものです。その意味で、私たちは、信仰の戦いにおいて、やはり、積極的に体制を、自分の体制を、神の武具を身につけつつ、盾を取る、体制を作っていくのです。ただ、まあ、このように、まあ、信仰を盾として取ると言いますときに、ではその信仰とは一体、私たちが盾として取るべき信仰とは一体何なのか、どういうものなのか、まあ、そのことはやはり改めて思い巡らしておきたいと思います。 信仰といえばやはり自分がどれぐらい信じているだろうか、いざという時にちゃんと自分は盾を取って対抗できるだけの信仰、信念、信仰の力のようなものがあるかどうか、やはり気になると思うんですね。そして自分は信仰が強いか弱いか、そのことを問題にする。やはり信仰は強いに越したことはない、弱い信仰では何かあったら動揺してしまうような自分は信仰が弱いと、そのように思えるということは誰もがあると思うんです。でもちろん信仰にはそういう面が全くないとは申しませんけれども、聖書で信仰というときにやはり何よりも大切なのは、今まで申してきた通りなんですが、私たちがどう信じるかということではなくて、私たちが信じている、信頼している神様ご自身です。ですからもう一度、元へ戻るような形になりますけれども、やはり信仰の戦いは神ご自身の戦いなんですね。私の戦いでもあり、私もまたそこで一緒にその勝利に預かっていくんですが、それでも私の中で戦ってくださるのは神ご自身であり、もう神が悪魔に打ち勝ってくださったその勝利に私たちは預かって、その勝利に預かっていくのです。ですから、今日エペソの信徒の手紙と合わせて、旧約聖書の創世記の15章をお読みいただきました。今そこをあえて 見ませんけれども、その創世記の15章で神はアブラムに向かって、恐れるなアブラムよ、私はまたは私があなたの盾である、そのように語りかけています。あなたの信仰が盾だというのではなくて、私が盾である。旧約聖書に盾という言葉はたくさん出てまいりますが、そこではまず 100% 神が私たちの盾である、そう言うんですね。私たちの信仰が盾なわけではないのです。やはり神ご自身をが盾となってくださる、その信仰、そのように神を私たちが信頼する、その信仰を盾として取る、それがここで言われていること、神だけが私を守る盾であるということ。ですから自分の信じ方、そういうことに思いは向くでしょうけれども、信仰は、自分は信仰が弱いということにあまり思い煩う必要はないのです。悪魔の策略に対しては強い者は誰もいません。人間は皆無力なのです。信仰の盾を取るのも、それは私たちが強いからではなくて、信仰が強いからではなくて、やはり弱いからです。神ご自身によって襲ってくる火の矢のような罪を、私たちは罪から守られなければならない。パウロが、コリントの信徒への手紙の中で、具体的に言えばコリントの信徒への手紙の第2の、12章でしたかね。私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱いところにはっきりと現れる、そのように言われました。そのように私は、パウロもまた、私は弱い時にこそ強い、そう語るのです。自分の弱さということを本当に自覚し、神の恵みが働いてくださること、神の道からが私たちの中で働いてくださる時にこそ、私は その信仰に立つことができる、神の恵みの中に立つことができる、そう言っております。信仰を盾とする、そこには私たちが本当に自分を積極的に神に自分を委ねていく、そういう信仰がありますが、そこでも大事なのは自分の思いとか自分の信念の強さではなくて、また自分の情熱みたいなものでもなくて、どこまで本当に神に自分を委ねていくことができるか、弱い自分を知り、弱い自分をこそ神の御手のうちに委ねていく、まあ、あえて言えば、まあ、捨てる強さ、負ける強さ、まあ、そんな言い方をすることもできるかもしれません。この地上にある限り、私たちには罪と誘惑との戦いがあります。それはまさに、毎日の生活の中で、思わぬところで、火の矢のように、思わぬところから私たちの中に放たれてくる。それに対して私たち自身は弱いものでありますが、しかし神が私たちの盾となってくださっている。神ご自身が私たちの盾となって罪の力から守り、罪を犯さないように、また仮に罪を犯したとしても、その許しの中にいつも立ち返ってくることができ、新しく立ち上がることができるように、神が導いてくださる。私たちは、そのような意味で、信仰の盾を取ることを、やはり学んでいくのです。どこまでも神の偉大な力と、許しの恵みに立ち返りながら、その信仰の盾を持って悪の力から守られ、許しの中にいつも新しい歩みを見出していくのです。信仰を盾として取りなさい。ことごとく放たれてくる火の矢をきちんと消し、神の恵みのもとに立つことができるように、このことを心に刻んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、連日の猛暑、また災害の中で弱さを覚える私たちであります。しかしこのようにあなたの恵みと守りによって、今日も御前に礼拝を捧げることが許され、感謝をいたします。私たちはまた、この世の生活において、罪の力や誘惑を受け、自らがそれに対して、誠に無力なもの、弱い、貧しいものであることを覚えずにはおれません。しかし、あなたご自身が、私たちの盾となって、絶えず私たちを守り、恵みへと招いてくださることを感謝をいたします。どうぞ、弱い時にこそ、あなたの御力の偉大さを信頼することができ、すべてを御手に委ねながら、信仰の盾を持って歩むことができるように、私たちを導いてください。これらの感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって御前を捧げします。